Tokyo.net Radio. キムラのチョープラザーズ。ピーポキューピーキューピーゆきでございます。
はいどうもキングまさきです。よいしょ
よいしょ、
はい、始まりました木村のショーブラザーズ、今回第
31回目です、
ね、31回目、
多い
前回が30回なんです
ね。31
迎えました。
はい、なんかあれですよ、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
明けおめキューピー明けおめキューピーですね。
あーそうですか
2022年、
あっという間に、はい、そうですね、迎えてしまいましてね。
いや
ーなんかもう1年が早いよ本当に。
早かったですね、去年はもう。
まあまあまあ、僕はね、2020年、2021年、特にやっぱり活動がやっぱ制限されてましたから、なんか本当にあっという間に感じるよね。
そうですね、なんかこの2年ちょっとね、なんかぽっかり空いちゃった感じが。
いや俺は本当に2020年で30歳を迎えたわけなんですけど、やっぱ30過ぎたらね、あの早く感じるっていうのもあるんだろうけど、それにしてもやっぱりこう、やっぱ活動が制限されてるから。
あなたじゃあもうすぐ32なの？
32ですよ。
4月生まれだから。
はい、そうなんです。
もう3ヶ月ぐらいしかないじゃない。
あと残り3ヶ月で
32。
ほんとキュッとしたら30ぐらいだと思うんだけどね。
キュッとしてたら3ぐらい。僕キュッとしたら生まれたてです。
あ、まだ赤子の父離れができない。でも
本当にさ、いやマジ何もしっていうのも、まあ明確にはっきり言えるのは M1 出てないんですよ。
あ、そうなんですよね、ちょっとね。
ちょっとまあ僕去年いろいろねあったしね。
あったし、はいはい、
ちょうどさ M1 の開催日ぐらいですよ、開催中に第1回戦、
はい、
ね、ちょっとね大きい病気になっちゃったんで。
そうですね、
入院してました、
ね、
だから
まあなんか会場でさ、2020年の時は特にあの使用してる会場のちょっと前にね、その劇場でコロナが
あったっていう、クラスター、はい、あったね、
はい、あったのよ、ね、新宿のとある劇場で。だからちょっとそれもあってね、っねやっぱ
僕らも
踏みなんか二の足踏んじゃうと
か、僕みたいな病を抱えてる人は
そうですね、
結構重症化するって聞いてたから、
まあちょっとね、まだ予断許さない時期だから。
そうで今もね大変入ってますけど、
ね、うん、特にね、これ
でもそう、
なんですか、
錦鯉さん優勝したじゃん。
あ、そうですね、
おめでとうございます。同じ漫才協会ですよ。
そうなんですよね、
あのナイツのね、花輪さんが審査員に、
うん、そうです ね優勝してないのにあの席に座ってるっていうのをよくいじってたんですよ、自分で。
そうそう、と僕ね、ちょっとね、ちょうどバイト中で、
うん、
僕その今 YouTube もうあるか分かんないけど、うん、その当日すぐに YouTube にその M1 のネタ動画上がってて、
うん、
それね、終わってすぐ、帰ってすぐ、多分その周りの人たち多分話になるかなと思って、うん、急いで見たけど、
うん、
今回キャラ系良かったですね。
まあそうみたいですね。
キャラと、僕らもちょキャラ系、
まあそうです。
俺ちゃんとした、なんか正統派漫才の人あんまりなかったから、
うん、
すっげえと思う。なんかチャンスじゃないけど、僕らもなんか、まあうまくいけばね。
まあ、この勢いに乗っていければ。
そう、なんか、その形になればなって。
まあ確かに。
今年ちょっとさ、やっぱそういうちょっとまあコロナのせいにしちゃうとこもあるけど、うん、ちょっとね僕らもステップアップというかね、
うん、
もうちょっと次の上のランク出れたらいけたらなってちょっと思います。
ね、
はい、
え？ん？なんかこう
出ちゃう、そういう笑いの、
あ、そうです
、まあ、豊富じゃないですけど、
あ、まあ僕 M1 まだ見れてないんですよ。
え？
いや、その日おばあちゃんの介護でしたんで。そうなんですよ。
結構介護疲れ。結構もう間空いてます、
ね。いや、その後すぐに俺は月曜日いろいろあって、でそのすぐキャンプがあったから。
いやもうこのほらもう間もう日食が出てるから。
ああそうですか。はいはいはい。まあこれ変な話、収録を言えば収録直後だからこれ。行ってしまえばね。
行っちゃう
それは別に行ってもいいだろう、ね。収録はあれですか、年まだ年末ですから、
ね。あんま見てないとか。
まだ見てないですよ。結構僕は週末です、ね、忙しかったですよだから。
うん、
ねえ、また今月もね頑張っていきましょう、木村ショーブラザーズ。
新年ね。
ねえ。
新年頑張っていきたいと思います。
はい、そうですね、2020年始まりましたんでね、今月も楽しく30分を迎えしようというわけで、 え、頑張っていきましょう。では、うん、この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしております。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして、oh, yeah.メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
さて CM 明けたということで、
おい、
こうなんかキープちゃん話すことがどうした、
あ、飲んどいた、
え、
飲むね、
あれ、いや、そんな CM 中にやってけよ。
やるのか、
まあ、キューピーちゃんなんかこう、ここ
あと、そうそうです、やっぱほらこの前までさ、やっぱゲストさん多かったじゃない。
あ、今月はちょっとね、これ
ブロスが新年早々だから、まあ、ちょ、今回ゲストさん呼ばないでやろうかなと思ったの理由がですね、
うん、
やっぱ僕らこれ映画好きじゃないですか。
まあそう、なかなかこの番組やってて もう
それもうそれ前提でね、お話ね、そのこの番組があるわけじゃないですか。
なんだったら最初のうちはもう毎月毎月映画の話していこうぜぐらいの勢いでやったんだもん。
だけど、あの多分ね、あの去年の一発目、僕多分、うん、あの抱負じゃないですけど、
うん、
今年映画50本見るって言ってたと思うんですよ。
ああ、そうだった
か。ああ、2021年、
うん、
それ達成しました。
あ、おめでとうございます。
おめでとうございます。あのちゃんと50本見てきました、映画館で。映画館で50本見てきました、うん、はい、
はいはい、
でその50本の中で、じゃあ僕、まあ、あの個人的に映画ランキング、まあそんな僕みたいなね、だの映画監督でもないし評論家でもない僕なんですけど、ただ映画好きだ、
うん、映画好きとしての、
映画好きとしての勝手に映画ランキング、
お、
まあそのままキューピーの2021年映画ランキングということでお送りしたいと思います。
バフバフバフ、
ちょっとお時間よろしいですか、すいません、まあ、まあちょっと時間もあれなんでね、パパパッと、うん、もうバッとね、まず10位から1位までいっちゃいます、
うん、
でその中でちょっと3,2,1とちょっとこれだけでいこうかなと思うんですけど、
うん、
じゃ早速ね、ちょっとすいません、勝手にすいません、ランキングすいません、
うん、
失礼します、発表します、
うん、
第10位ジャンクヘッド、9位ナチスバスターズ、第8位キャッシュトラック、第7位ワンダーウーマン1984、第6位凶暴家族、第5位魂への牙、第4位ラストナイトイン双方、第3位あの頃、第2位、盗人街探偵3。第1位、ドゥルルルルルルルン、ビルとテッドの時空旅行。
ワクワク
ワク。それちょっとね、これ、後で編集とかしますけど、あの、BGM とかね、差し込んで。
編集ない
よ。あ、ないですか。
勝手にやってろって話。どうしたんですか、
まあ、だらだら、ごめんなさい、だらだら言っちゃいましたけどね。
うん。
ちょっとね、ちょっと、あんまり聞き慣れない作品、あ、ワンダーウーマンとかね、その辺はね。
結構アメコミも。
あとそう、ワンダーウーマンとか、あと、
結構ジャンルは多岐にわたるね。
はい、
俺だってタイトル分かんないやつもあるもんね。
ジャンクヘッドとか、結構単館系の、クレイアニメのアニメ、クレイアニメなんですよ、
はいはい。CM は見たんだよね。
はい。ドナチスバスターとかね、
結構最近、年末だよね。
年末見ました。
12月の結構中頃公開だった。
あとね、中国映画2本ぐらい。凶暴家族とかね、そう。
で、当人がいたい
って。当人がいたいって。あとね、魂への牙はあれです、吉田大八監督。霧島部活やめるっていうの監督の新作、はいはいはい。あ、
そうなんだね。
これすごい面白かったです、で、4位ラストナイトイン総合って、
それがわかんないんだ
けど。エドガーライト。エドガーライトの新作なんですよ。
それも結構年末ギリギリだよね。
ね、ホラー映画です。サスペンスホラー。
はいはいはいはい。
そう、ちょっと霊感ある女の子が、そうっていう。すごいね、これ、僕ホラー苦手なんですけどね。
でも絶対見ないもんね。
見ない。でもすんごい面白かった。
すんごい面白かった。
よかったっす。結構だって、年末、ほんと12月、ほんと待つよ。
うん、で
もね、年末に見て、ギリギリこの2本ドーンと入ってきました。
ほうほうほうほう。
で、3位の、あの頃、これ、邦画なんですけど、
うん、
松坂桃李さん主演。
あ、真剣レッド。
そう。僕、松坂桃李さん今年映画館で3作見ましたね。
なあ、コロノチレベル2。
コロノチレベル2もね、良かったんだけど。
入ってないトップ10。
ちょっと、厳密には僕ね、14位ぐらいにいました。
ああ。
でも結構上位ですよ。
まあ、
そう。本当良かった、すごく。
まあ、50作品中の14位だったら結構確かに上位だ、
うん。この映画は、 ハロプロオタクが題材というか、そのトリーさん演じるその音、音楽やってる青年が、
うん、
まあほら音楽だけじゃ食えなくて、そのバイト生活しててで、なんかもう憂鬱な日々送ってんだけど、なんかある日当時ハロプロが全盛期の時です。2000年代前半。そう、松浦綾さんの PV を見て、それ感動して、
うん、
その生きる気力というか、そこからこのハロ、その同じ趣味持った人たちと出会っていってっていう、
はいはいはいはい、
そのまあ自分の音楽活動も頑張んなきゃいけないけど、その趣味のハロプロの活動もしていく、うん、まあで、なんだ、青春群像劇みたいな。
なるほどね。
あれですけど、これがすごい僕はなんか、結構僕その青春ドラマ好きなんですよ。
うん。
そう、なんか今、この今こやるせない感じというか。
うん。
そう。で、ね、今、ネットフリックス見てる、じゃん、ね、浅草キッドとかもそういう感じです
けど。ああ、そうだね。
まあ、一種のそう青春物語。
うん。
そう。青春ヒストリーというかね。
はいはいはい。
だからあの頃、ちなみにこれはAmazon プライムで見れます。
あ、そうなの、もう配信。
僕も Amazon プライムでもう一回見ました。やっぱり良かったです。
あ、それで言ったら確かにさっき言ったキャッシュトラックって、
はい、
ジェイストン制作の。
あ、そうですね。8位のキャッシュトラック。
これも公開して、公開終了2ヶ月後にもう。
あ、
僕はちょっと映画館で見れなかったんで、Amazon プライムの方で、はい、はい、見ましたけど。キャッシュトラック面白かったです。
よかったね。キャッシュトラックもその、結構ね、ジェイソン・ステイサムはまずもうすごいもう無敵のアクション俳優みたいな。
まあそうだね、本編で
も。もう本当にもうワンパンマンみたいな。
も
うちょっと見た目ワンパンマンみたいなとなってますけど、
うん、
ほら結構ちょっとちゃんとしたしっかりとした内容。
そうだね、結構
そう
アクションスリラーっていうか。
そうそう、ちょっとこの男は何なんだみたいな、ちょっと謎もありながらの、
こう時系列がちょっとこう入り混じった展開なんだよね。
うん、
こう最初まずジェイソン・セサムがこう警備会社に就職して、で、その日、配属になったその当日に、ある事件を解決していって、ちょっとこう、流し入れていって、から、また、過去に話が戻って、またその話が進んで、まあ、いわゆる三幕構造っていうか、こうね、なってて、そのこれ面白かったですよ。アクション映画だけど、こう、スリラーになってるっていう。
面白かったですね。
面白かった、これは。
あ、で、ごめんなさい。で、2位が、唐人街探偵3っていう、
うん、
これ今、香港かな、まあ、中国ですごい人気あるシリーズなんですよ。
うん、
まあ、探偵とかでも、まあ、探偵のお話なんですけど。で、これ一応3、まあ、シリーズもんでして、
うん、
2からちょっとね、日本がこう少し絡んでくるんですよね。
うん、そうだね。
で、この全世界のその探偵たちが集まった、その探偵ランキングみたいなのがあって、
うん、
それで世界の謎とか、その事件とかを追っていく大事件なんで、2から、まあ、これも3も出てるんですけど、うん、妻夫木聡さん。
あ、そうなんだね。
出てて。で結構で、3はもう日本が完全な舞台で、
うん、
日本人キャストいっぱい出てる。
うん、
浅野忠信さんとか。
ああ、そうなんだ。
そう、染谷翔太さんとかね。
うん、
そう。でもだって、中国だとアベンジャーズエンドゲームを、越して、そうナンバーワンだったぐらい。
あ、そうなんだ、ね。
そう、
すごい大人気。そう、僕すごい大人気。
そう、まあまあ、まあ、内容は今言った通り、その探偵、まあ両探偵二人組なんですけど、
うん、
まあ行動派と頭脳派みたいな、すごく片っぽはすごい頭、なんか老いと老いの関係性なんだけど、
うん、
この二人がもういろんな謎に、まあそう本当痛快アクションコメディみたいな。
うん、
だからこう、なんも、僕もこれ、ワンツーあるんですけど、
うん、
ワンツー見てないんですよ、正直。
ワンはまだ公開してないでしょ、だって。
確かにね、そう、日本じゃワンは公開してないの。ツーも、
今回、
そう、スリーからあってのツー公開なの。
そう、ちょっと公開がね、日本だとちょっとめちゃくちゃになっちゃってるんだけど。うん、
でもね、一応ね、スリーの冒頭で、その説明、
うん、
今までのあらすじみたいな紹介してくれるから、
うん、
あ、なるほど、こういう人たちなんだなっていう、うん、まあ、わかりやすいです。
ずいぶん変わった映画の作りだね。
そう。で、まあ、ごめんなさい、早速もう1位、時間もうないんで、1位、ビューとテッドの時空旅行。
お
ぉ。これやっぱキアヌ・リーブスです。キアヌ・リーブスの主制作。
アダム・ウィンターとね。
そうそうそう。
これは本当、これもいわゆるシリーズものの3作目ですよ。
そう。で、僕これ、2021年、一番最初に見た映画です、これ。
あ、まあ、公開日も、うん、公開日も1月ぐらいだっけ？
そう。年、一昨年末かぐらいだったんですけど、うん、まあ まあ、なんていうの、まあ、音楽、その、アーティストか。
うん。
アーティスト二人が、まあ、世界を、その音楽で世界を救うっていう。
ビルとデッドっていうね、ボンクラバカ二人組がね、うん、高校生ですよ。うん、これが音楽の、まあ、アーティストトップを目指すんだけど、まあ、バカすぎてできないと。
そうそうそう。
で、ある時に、こう、落第しちゃう寸前にね、うん、陥るんだけど、うん、この二人が落第することによって、未来が変わってしまうっていうことで、うん、未来からその時空を助けるためにね、うん、バスに乗って、あ、もう時間が来ちまうじゃないか。
うん、
もう、もっと紹介したかったな。じゃあ、一旦 CM 行ってね。
します。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ、イチアップ、発売中。みんな、聴いてね
らしいよ、負けということで、これ、ビルデットの話ちょっとしたいんだけど。だから、その未来が変わってしまうと。それを妨げるために未来の偉人が、未来のね、ある方が来て、ビルデットをなんとか、こう、高校合格させるっていう、もうそれだけの映画なんです。バカな映画なんですけどね。
う
ん、これがね、20年の時を、20年以上経つのかな？
そうそう、20年。
ね。
ワン、ツー、あ、ツーがもう90年代。
まあ、頭の。そうだね。だ
スピードやる前だもんね。
そうだね。
そう。違う、なんかスピードになる前に、そう、うん、2があってのも、もうほぼ30年ぐらい経つんじゃない？
うん。
まあ、年明け一発目見たのもあるし、こう、やっぱその、自分たちが持てるもので世界を救うって、で、それが、で、世界が一つになるって、そのが、
うん、
そのね、やっぱね、よかったね。
面白いよね。
そう。内容は本当に、こう、僕結構進めるんですよ。でももう、その難しい内容僕、ちょっとね、好きじゃないので。
うん。
でも本当にもう何の事前情報もいらないんで。さっき言った、ワン、ツーあるって言いましたけど、その別にワン、ツー見なくても、あ、こういう人たちがいたんだなと。
うん。
で、こういう人たちが活躍するんだなっていうお話。
結構本当に同窓会的な内容になってるんで、
あ、そう。
ちょっとうるっとくるシーンが、俺は多かったね、ビルトデッド。
それを言っちゃったら、じゃあワン、ツー見た方がいいと思うけど、まあ、うん、見なくても全然大丈夫です。
うん。
という、まあ、キューピーのね、映画なきゃでございました。
やっぱ結構、はい、ジャンルがめちゃくちゃ言うことは悪いけど、多岐にわたるっていうね。
ちょっとね、いろんな、今回は久々に、いろんな、その雑食というか。
あ、でもキューピーはもともと雑食だもんね。
そうですね。
特定の好きなジャンルがないじゃないですか。
そうね。
俺はやっぱアクション映画と、アメコミと、ホラーが好きだから、うん、どうしてもやっぱり、邦画はなかなか見ないし、
うん、
感動もなんかもほぼほぼ見ないから。から
去年は名画座によく行ったので、うん、名画座で結構いろんな映画を見ることができましたね。
結構こう俺からすると結構なんていうの斬新な意見が聞けて面白いです。
飯田橋だったら銀麗ホール、池袋だったら新聞芸座ありますんで、もしよかったら見に行ってください。
結構通いやすい位置にあるからね。池袋なんかも。
だから僕はちょっと名画座で言うとだから高田馬場のね松竹かな、
うん。
あそこもちょっと行ってみたいなと思ってますんで。ちょっとね、
うん、
ちょっと来年は今年は。いけたらなと思っております。
なるほど。
じゃあ続いて、僕喋っちゃった。まーちゃん。
あ、俺の話でいいですか。じゃあ、僕はね、今年2022年のちょっと映画の話をしたいなと。はい、まあ僕、毎年割と頭は、あんまり過去を振り返らずに、今年見たい映画の話をしてる。多分、去年も。
でも確かに、もう、これ1月4日からか、配信あれだけど、うん早速7日からとかさ、もう年末はさ、
うん、まあそうなんですよ。
始まってるんですよ。
まあ俺個人としてはちょっと、なんつうか、お怒りムードな感じになってしまう話も結構多いんですけどね。公開日が延期、まあコロナ禍の状況なんで。
結構延期になってますね。
そうなんですよね。まあまず話したのがやっぱゴーストバスターズですね。うん、やっとこれがね、日本公開っていうか、全世界公開決まったっていう。これなんかも多分、最初の予告編が2021年の頭とか、だったんでやっとね年またぎで見れるっていうのが多分これ2月ゴーストバスターズ2月なんだよね。これがやっぱりこれこそ同窓会みたいな内容なんですよ。まあ要は伝承だよね、
うん、
親からこうまあこれも孫ん？じいさんから孫にみたいな話になってくるんでまあちょっとねいろいろゴーストバスターズファンはいろいろやきもきする話があったんで前回のまあ女性リブート版。
ありましたね。
ちょっとまあここ昨今叩きづらい内容にはなってるんだけど、まあ決して女性版は俺はあまり面白いと言える内容じゃなかったんでね。今回のアフターライフは、 やっぱちょっとね、あの往年のファンが喜べる内容になってると思うんで、
うん、
楽しみですよね、ゴーストバスターズ。
ゴーストバスターズいいっすね。
あとなんだろうね。
予告編でやっぱちょっと、ちょっとね、上がりますね。
うん、あの、
めっちゃ上がる。
ビル・マーレー的な人が、みたいなね、
うん。
ちょっと映ってるシーンもあったんで、楽しみだよね。あとやっぱキングスマンですよ。
キングスマンも公開してるもんね。
そう、公開しました。
12月。ね、
これなん
か、クリスマンス。
キングスマンはもうもろにコロナの影響ですよ。本当はだって2020年公開ですから。
あ、そんな、ま、あれなんだ。
でも、やっぱもうこれ、ハリウッドのそもそもの、あの、制作システムが今ちょっと見直されてる状況になってしまったんだけど、やっぱり、うん、制作費を回収できないだら公開しない方がいいんじゃないかっていう話になっちゃうんですよ。それこそ、ちょっと揉めたんだけど、マーベルのブラックウィドウですよ。
うん、
あれがほら、劇場公開を絞って、すぐに配信に回したんだけど、それのせいでちょっと主演の女優さんがちょっとね、契約と違うじゃないかっていうのがあったりで、
うん、
そうなんですよ。だから制作何が問題って、今って映画の興行収入に、割ってギャラが上がるシステムなんですよ。
うん、
要はだから映画の興行が低いとギャラが下がるとか、もろもろの問題もあるんで、うん、そうだね。だから、うん、ちょっとやっぱ女優さんからしてもね、まあ別にギャラが全てっていうわけでもないだろうけど、やっぱりそれはほら向こうは契約社会なんで、
多少は、ね、
最初言った話と違うじゃないかってなっちゃうんでね。あと、まあこれ
確かに来年、あ、今年かも、クライマッチョとかさ、
あ、クライマッチョ、
あとあれもあるじゃん、ウエストサイドストーリー、あれスピルバーグでしょ。
スピルバーグだね。
スピルバーグ来たかと思ったらね、ミュージカルかいって思ったけど、
正直ウエストサイドストーリーって別にもう今更
なんか、
まあ、多分現代風にリブートするのか、それともあの時代なんだ、
いやあの時代でしょ。
じゃあ別に今作る必要あんのかっていうもあるけどね。
うん、
どうなんだろうね。
そう、
スピルバーグとね、ミュージカルもなんかそんなに相性がいいのか問題もあると思うんだけどね、
うん、
スピルバーグってやっぱエンタメ作家だからさ、
てかミュージカルね、あのミュージカルを描かって、やまあ、前後わかんないけど、うん、まあ映画の方があれだしと思うし、
まあちょっとやっぱりなんか過去の話なんで、過去のリブートでっていう感じになっちゃうんだよな、今の映画業界な、うん、ちょっとネタ切れなんだろうね、うん、まあやっぱでもちょっと今回残り時間短いんだけど、特に今回話しちゃいきたいのがスパイダーマンだよ。
あ、はい、
これこそ俺はお怒り案件なんだよ。作品に罪はないけど、うん、日本公開よ。
あ、
3週間遅れるって。
だってもうアメリカでも公開してるんでしょ、
はい、アメリカが要は2020、
これアメリカで聞いてる人は、いやもう見ましたけどみたいな。
そうだよ、
見ましたよ、キンブラさんと。
ふざけんなよと。
そう、見て、あの、見ましたけど、はいはい、
俺は今やきもきしてんだよ、こっち。俺本当に今俺は情緒不安定なんだよ、スパイダーマンが見たすぎて。何が怖いってね、 YouTube、Twitter とかでもうネタバレが来てんだよ、
うん、
映画館でどうね、違法だよ、違法に撮った動画をアップロードしてるバカ野郎がいるんだよ、もう。カチーよ、もう。
カチーよ。
カチー。だって、アメリカが2000、
下バカってじゃん。
アメリカが12月17日公開で、日本公開が1月7日って3週間も開くなんてのはさ、
そうですね。
ましてや、今回は本当に、あれですよ、情報公開が制限されてる作品なんだからさ。
マーベルちょっとほら、あんまり日本受け悪いじゃん。
そうなんです。それが原因なんです、いわゆる。
だからアベンジャーズの時も結局コナンに負けたんでしょ。
そう、負けました。
だからそういうとこなんじゃない。
うん、そういうこと。
あ、日本ダメだよなって。
そうなんです。結局だからそれがそうなんだけどね。ただそ、うん、まあなんかこれも要はコロナの影響もでかいんですよ。
まあそうです
ね。ベノム2っていうのが、あの、うん、映画あるんだけど。
あ、ベノム見ましたよ。
あれが12月公開なの。
うん。
で、12月に、要はスパイダーマン関連が2作品公開するってことは、そこで、ちょっと、なんですかね、お客さんがばらけるというか。
うん、
まあ、あと、呪術廻戦とか、そこら辺の映画もなんか、年末公開なんでしょ？
呪術廻戦？
うん。
呪術廻戦、はい。
うん、そう。あれがなんかそう、要は被るから。
あー、そっか。
売り上げ持ってかれちゃう。いや、でも、だからっつってさ、結構もうネタバレ来ちゃってんのよ。あるキャストが、ね。ね、別のスパイダーマンの俳優さんが出てくるか出てないとか
さ。もう、マジで、だから、ネットでもぶっ壊せるじゃん。
やばいって、ほんとに。
ネット見なきゃ。山こもればいいんだよ。
もうそんなんだったら俺もう、あれだぜ、お前30日の、もういろんな仕事出なくなるぞ、俺、本当に。いや、本当に。
別に、いや、仕事はいけるじゃん。
いけねえ。行きたくねえよ、そんな
中。暇決まってんだから。
いや、でも本当にスパイダーマン楽しみだわ。
スパイダーマンロスじゃん。
いやもう
本当にだ、その好きなもので、ショックすぎて。
うん。俺映画館で死ぬかもしれんぞ、本当に。スパイダーマン。
スパイダーマンロス。
スパイダー、いやもう俺本当にスパイダーマン多分劇場で俺死んじゃうかもしんない。ってすごいじゃん。グリーンゴブリン出てくんだぜ。
ああ、なんか、ここ
で見ます。最初のトビー・マガヤ版ですよ。ビジュアルまんまで出てくるんだからすごいよね。あと、エレクトロとかリザードとか、過去のスパイダーマン作品、別タイトルのスパイダーマンの悪役が、
全部出てるでしょ。
ほぼ全部出てきますね、多分ね。まあまだ見ないと分かんないんだけど、そう、あのマーベル映画普通に予告編詐欺平気でやってくるから分かんないんだよね。
あの予告編スパイダーマン1の時だってあのアイアンマンと一緒に飛んでるシーンあるけど、あんなシーンねえじゃねえか。
ねえじゃねえかっていうね。そういうことを平気でやるんで、マーベル。いやでも1月7日ですよ、公開。チケット多分買えねえんじゃないかな、今回こそ本当に。まあ僕はなんとかチケットもおぎ取ってみたいと思います。
おぎ取ってみる、
奪います。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
すいません、まだやってますか。
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
エンディング。ということで、
あっという間の30分でございます。
いや今回は本当にずっと映画の話、一切何の話も他の話じゃ
な。最初にその M1 の話をしたのに、特にこう芸事に関する話は一切しない。それがキンブライズム。
いや振ったのに振ったのに。まあいい、まあいいけどね、別に、まあ、別にそこはね、僕もちょっと聞いたんだけど。
というわけで告知でございますけど、なんかまあとりあえず漫才協会の話ですね。
はい。
まあ漫才協会1月も公演を行っております。でちょっとあの日程が変わってる、日程とか時間帯が変わってるんでございます
ね。ちょっとだけね、あのはい、あの毎年その1から5はお休みですから
ね。そうなんですよね。
はい。で6から10日からなんです。6から、
はい、6からこうあの開演となりまして、で6から10日がね、あの開演時間が若干変わっております。11時半から、夕方の17時までの公演なんでございます。ちょっといつもよりあの早くて長いみたいな感じ。
3時間プラス、
そういうわけなんですよね。
時間、
はい、はい、ぜひぜひ僕らも出番が、何日でしたっけ。
9日から僕ら出番なんですけど、はい、9日は12時ジャスト、うん、で10日は、12時20分からの出演となっております。
ぜひぜひよろしくお願いいたします。
は
い、
なので、会場時間、開演時間の間違いないようお願いします。
は
い
は
い、
ちなみに僕らは、一回間違えたことがあって出番を飛ばしかけました。すいません、申し訳ございませんでした。あの時あの中津川源さんに大変迷惑をかけました。すいませんでした。
しかもあのね、開口一番です。
そうですね、本当に初のトップバッターっていう記念すべき舞台を僕らは飛ばしかけまして、あの11時半に東洋館入りするという、大変申し訳ございませんでした。その説は、よろしくお願いいたします。今回は間違いないように気をつけます。よろしくお願いします。 あと僕たちと所属しておりますプロデューサーハウスアウンの東京笑いものが、1月31日月曜日に、今回はですね、久々の客さんを入れての公演となります。というわけでライブ配信がなしになりまして、はい、久々のね、お客さんの前での事務所ライブということで、
はい、
ですね、今回は新宿バッシュに、まだ予定わからないんですけど、多分18時半開演となっているはずなので、まあ、はい、あとですね、僕らのツイッターの方でも告知させていただきますので、はい、
多少変更あるかもしれないので、そこは、はい、随時僕らもあのご連絡させていただきます。
まあ、とりあえずあの1月31日最終日ですね。1月の
最終月曜日、
最終月曜日なので、今回ぜひぜひ1月31日あの節目のいい日にやりますので、ぜひ東京笑いものよろしくお願いします。
よろしく。
久々のお客さん入れますんでね、ぜひぜひ、
はい、僕らもねちょっと気合入りますね。
はい、というわけで今年2020年も2022年もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
よろしくピー。